桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井昌司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さん改めましてこんばんは。3月といいますと、卒業あるいは入試受験っていうありますよね。私の近辺でも高校入試あるいは大学入試の人たちがいましてですね、受かるかどうか、やってましたけど、なんとか受かった人もいてほっとしました。私自身そのもうね、何十年も前の入試たった1回しかないんですけど、思い出しますよね。高校入試行って、桜井お前どこ受けんだなんて、いやあそこの高校受けたって、お前受かんねえからやめろって言われたんですよね。でその時自分はそのやめろって言われるとやりたくなるタイプで、やってしまったらたまたま受かっちゃってね、それでまあ、なかなか難しい高校だったんで、勉強嫌いな自分は半年でもう卒業しちゃったんですけど、考えてみるとその高校入試とかですね、大学入試なんかで人生決まんないですよね。そんなの失敗とも自分は思わなくてですね、その、親戚の子供が3浪ぐらいして金沢大学医学部にやっと入学した時にですね、失敗したことは絶対将来はためになるよなんて言った覚えがあって、その本当に頭が良くて、大学入試する時なんか何の苦労もないとかですね、そんな人の人生だけが素晴らしいと全然思えないんですよ自分はね。その頭のいいことを恨んでるわけじゃない、羨んでるわけじゃないんですよ別に。その人はそういう人でまあいいなと思うんですけども、実際にその失敗して痛みや苦しみを知るっていうことの方が人間としてすごく大事なような気がするんですね。ですからもしこのラジオを聞いていてですね、失敗したなと思う人もいても、全然そんな焦る必要もないし慌てる必要もないし、人生は本当に長いんで、失敗したところから始まるぐらいの思ってた方がいいですよね。自分は子供の頃不思議な性格で、失敗って言いますかです、テストが大好きで、学校のテストとか入試なんか嫌だったこと一度もないんですよ。なんだか変なやつで、もう社会出てきてからもいろいろ土木関係の仕事も結構好きで、まあみんなおかげさまで取ったんですけどね、自分の思想に通じてるって言いますかね、自分がシャバへ出てきた時に、刑務所に29年いて出てきた時に、人様に何を思われても構わないって感覚持ってたんです自分は。なぜかというと、もし自分が、60点の人間だとしたら、桜井さんってあの人素敵200点って言ったって60点しかないことは事実なんですよ。でどんな人がその桜井ってつまんないやつ0点だって言っても60点だっていう、その妙なその確信みたいなのがありまして、テストして例えば英語のテスト40点、あ、40点が、あ、いいや、今40点なんだと思う、それで努力しようと思わないのが自分らしいところなんですけどね、そういう自分を怖がらないっていうのは、なんか昔からずっと言う自分がいてですね、今もう69歳になってしまって、これでよかったのかなと、もう一度あの時努力してればよかったなと、ちょっと後悔してます。ですから人生って大事なところとはですね、その失敗したとかそうじゃなくて、この年になったものは努力することだって。頑張ることだったらと思いましてですね、若くて努力する時間がある方はぜひ何でもいいですから頑張ってほしいと思ってます。私今野球を一生懸命やってましてですね、神出木野球に入って、もうすぐ4ヶ月ぐらいになりますけど、野球って面白いですよ。なぜやったかと言いますと、ちょっと太ってきちゃいましてですね、自分の体じゃないということ、なんかやるためには野球やった方がいいと思って入ってまして、やっと背番号49番が届きまして、初めてユニフォーム着るんですよ。だからそれが本当嬉しくてですね、あ、この年になっても何をやっても喜び感じられるんだと思ってます。ですから年取った方、あるいはですね、そのいろんな思いしてる方、ぜひまだまだ人生はやり直しできますので、頑張っていただきたいと思います。今週もですね、先週に引き続きまして、元検察官でいらした石川博さんにおいていただいてます。石川先生、今日もありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週はその冤罪の話になる前のその裁判の、証拠提出しないという部分で終わっちゃいましたけど、先生が検察にいらした頃、その冤罪についてはどんなふうに思ってらしたんですかね。
検事時代の記憶をたどると、はい、そもそも冤罪という言葉を検察庁の中で聞いた記憶がないんですよ。冤罪という日本語がない、はい、少なくとも私は
あ、そうですか、
はい、私もいろんな認知で無罪判決に立ち会ってますし、自分自身も起訴した事件、まあ、冤罪ですけれども、はい、まあ、無罪になっているんですけれども、まあ、判決が出た後には、うん、まあ、なぜそうなったのかという、まあ、原因を、まあ、一応究明するような集まりをやるんですよ。
はい、内部で、
はい、あ、そう、まあ、控訴審議という呼び名なんですが、はい、要するに検察官として控訴するかどうかを決める。でその場で、まあ、無罪が出ているとき、
それはあの例えば担当者のありますよね、関係の、はい、あとは上司になるわけ、それ自責とか、
あとは、
まあ、検事は出ないんですよね。
いや、あの小さいところですと検事生の自責も全部出てきま す。で検事も副検事も全員揃って、はい、で、まあ、ああだこうだとやるんですよ、で無罪の場合、うん、要するに立証に失敗したという観点でしか見ないですね、はいはい、つまり本当は有罪だったのに失敗してしまったという観点でしかチェックしていかないんですよ。あ、しまった、無罪、無実の人を起訴してしまった、これから気をつけようということは私は一度も経験してないです、
あ、そうなんですか、はい、じゃあ要するに検察庁には冤罪という概念がない、
少なくとも私聞いたこともないんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、もちろんあの弁護士の方々とかから冤罪という日本語は当然聞いてますけど、上司から冤罪と聞いたとかいうのは記憶にないです。
あ、そうなんですか、それちょっといい、多少は、あ、先週も言ってたかな、小原先生はな、そうなんですか、あ、これはちょっと驚きですね。で今はその、今はその先生どんなふうに思ってらっしゃいます、冤罪について。
統計的にどうかということは言いませんけど、いや、自分自身が何しろ冤罪を起訴して、はい、でまあ、うん、まあ、無罪にしていただいたと私が言っちゃおかしいんですけど、はい、まあ、無罪判決、うん、地裁と高裁でなっていますし、
浅野農協事件と呼ばれ
るやつ、ね、確定もしてますので、はい、当然起こり得るだろうと、はい、自分自身がやってるのでなおさら、うん、どういうところから起きるかも自分が体験した範囲内では、うん、まあ、あり得ることなんだと、はいはい、ちょっとしたことですぐ起きるっていう恐怖感がありますね。
あ、そうですか。その原因みたいなこと、検察庁内部としてこう感じられることありますか。
うん、やっぱり証拠を、うん、なんていうか都合のいいように解釈してしまって、うんうん、でまあ要するに有罪方向の証拠ばっかりを、はいはい、まあ、もてはやし、でまあ、そうでない方向の証拠は、まあ、なんとかして適当に説明をつけてねじ伏せてしまう、
はいはい、そう、一応裁判所に出したっていう証拠という意味ですか。
もう要するに起訴するしないの時点でどうかすると目が曇っちゃうわけなんですよ、組織として。
あ、はい、その裁判所じゃなくてね、はい、その要するに自分で証拠を見た段階で、はい、こういろいろ検討したって意味なんですか、はいはいはい、
まあ、事件の筋を読む、まあ、筋があるんだという言い方をするんですが、はいはい、まあ、例えば、まあ、否認事件で証拠がなかなか集まらない事件があったとして、はいはい、でまあ、上司にいや筋はこれいけるんだというふうに、まあ、叱咤されるわけなんですよ、はいはい、つまり起訴できるんだと、はい、でもおかしいんですよね、はい、素朴に考えると、いや証拠がないのに起訴できるというふうに読んでるわけですよ。で起訴すれば有罪ってことですよね、
そうですね。で
それはどこから決まっているのかっていうのを本当に根詰めて考えると変なんですよ、結論が先に出ている、
そうですね、はい、
で逆に言うと、うん、極端な場合その筋ということに突っ走る、その筋が間違っていなければもちろんまあいいんですが、はいはい、どうかすると間違っていた時はもう大変なことが、もう一生懸命冤罪作りの組織に変貌するわけですよ。
そうですよね。じゃあその筋を作るっていう段階のあたり、やっぱりその担当者一人でこう検討するわけなんですか。
そうですね、警察から来る事件などは、まあ、警察がある程度、まあ、筋を読んで、はい、まあ、相談をしてきて、で、はい、担当の人間が、まあ、ある程度キャリアがあれば警察の言うところに、まあ、そうだろうと、はいはい、で疑問があれば、いやここおかしいんじゃないか、もう少し調べてくれと、はいはい、特に警察は逮捕する前に相談に来てくれるので、はい、いやこれ逮捕したら危ないと、はい、これとこれと調べてからにしてくれという感じで指示を出す。で担当の検事がそこまで技量がなければ上司に報告をあげる、
はいはい、
でもまあ変な話、なかなか警察が持ってきたものをダメだと突き返すのもちょっと難しい問題がちょっといろいろあるんですよ。結構気を使わなきゃいけない関係がありまして、はいはいはい、そこにどう悩むかっていうのも結構、
それどういう部分なんですか、その警察とのこのなんか、まあ、伊藤さんという検事総長もね、はい、やっぱり警察の力をなかなか侮れないということです、はい、書いていらっしゃいましたね。そんなやっぱりあれなんですかね。
どうしても人数と、
ね、捜査力、
時間をかけることができるのは圧倒的に警察の上なので、ね、はい、そこを要するにどうやって、要するに事件をやりたいと言ってる時にダメだと言える、要するに力がなきゃいけないんですよね。でもまあ向こうのがよりいろんな人に直接会ってますし、
で、
まあ、
具体的な捜査をしてるっていう意味でね、
は
い、
で例えば30の検事と50の、まあ、現場の課長さんだったら、いわゆる現場の経験がある人にダメだと言えるかどうかというのは、はいはい、私の場合は結局、いや法廷に立つのは自分なんだっていうものの考え方で何とかするんですよ、はいはいはい、取り調べはできる、いやそればかにしてるわけじゃなくて、はいはい、でも証人尋問したらどうなるか分かりませんよっていうことですよね、はいはいはい、というでもそういう形で説得できるようになるのはやっぱり10年ぐらいかかりましたね。
なんでしょうね、まあ、なかなか難しいよね、若くてはね、
なんだかんだ押し切られちゃうところがあるんですよ、まあ、自分の力不足もあったと思うんですけど、
ね、で自分あの元検察官にはいつも聞くんですけど、自分はその深川事件っていう体験しまして、はい、事件現場に連れて行ってもらってないんですよ。要するに引き当たりっていうんですか、
はい、引き当たり、
なぜだとそれ理解できないです、まあまあ、皆さんお聞きになって、いや分からないっていうだけなんですけど、
なんか都合が悪いことが、要するにそこで逆に、要するにマイナス証拠が作られてしまうから怖かったんじゃないですか。
それは検察も含めてなんですかね、うん、
今パッと聞いたかり、そんぐらいしか理由がないですよね。
もちろん自分もそう思ってるんですけど、だからそれはその警察の意見なのか、要するに検察と両方で警察でこう話して決める、どっちになるんですかね。
引き当たりを深川事件、やっぱり一応罪名はものすごく大きな罪名でしたから、それは変な話、自分がもしその主任であれば、まあ平成の私初期の刑事、検事ですけど、引き当たりやらないおかしいでしょって、それは指示はしてるはずなんですよ。で警察がどういう説明をしたかで納得したかどうかになりますよね。
で裁判所でも自分たちは裁判所から行くと決まって、それも流れちゃってないんです、なかったんです。結局何だったのか分かんないですよね。
裁判所も行かないとなるとさすがにちょっと分からないですね。裁判所はむしろ行こうとしないとおかしいですよ ね、
ねえ、ですから自分たちが行ってその実演すれば絶対そのおかしいの分かると思ってたんで、うん、はい、実は密かに楽しみにしてたんですけど、はい、中止になったままこうぼしゃっちゃって、ですからあれはどういう力関係でなったのかっていつも不思議なんですよね。
裁判所までのことはさすがにあんまり想像できないんですよね。
あ、そうです。だけど検察庁としてはもうとにかくやらなきゃやりたくないっていうあれだったわけで、間違いないですよね。そうするとね
としか考えられないですよね。
そう、やっぱり警察っていうのはね、その自分たちが作ったものをお膳立てしたものを検察庁に送ってしまうと、どうしてもこうやるわけでしょ、なんとかしてくれっていう、
はい、一生懸命、まあ、その熱意自体は人間としては理解できるんですけども、はいはい、でもやっぱりやってはいけない事件をやってはいかんと言えるかどうかには相当自分に力がないと、あとは人間としての力がないとダメですよね。それはもう大いに反省しております。
でその、まあ、自分自身はこう冤罪を体験してね、そのなぜこういう冤罪が送られてしま起きてしまうんだろうといつもずっと不思議に思ってまして、ね、まあ、それなりにね真面目な警察官、もちろん検察官だって真面目になられた方ばかりじゃないですか。その人たちがやっぱりこうある意味間違ってしまうっていう部分で、どこにこう間違いあるのかいつも考えてるんですね。で、はい、先生がその直すべき部分として感じられてることありますか。
自分の体験からにじみ出るのは、やっぱり上司と、平との関係ですよね。やっぱり、優秀な上司であるほど、際どい事件をいい意味で、克服してしまってるんで成功体験があるんですよ。
あ、その克服ってそれを乗り越えて有罪にしてたっていう経験なんですね、
は
い、
で自分はできたと、はいはい、で逆の方向になると、いろんな意味で親心なのか、はい、ある意味で悔しいのか歯がゆいのか知りませんけれど、いやそれはおかしいっていうふうにやっぱり行きがちな上司が多いと思うんですよ。で逆にそういう成功体験がある人であれば、まあ、いわゆる出世をしない上司になれないという悪循環があって、ですから、ね、難しい事件を起訴できた人、難しい事件を有罪にできた人が上司となっている、でそこに若い検事が来て、いや私はこれダメだと思います、いやそれはいけないというふうに引っ張ってしまうんで、
まあ、上の人たちのこう流れっていうことなんですか、はいはい、
でそれにやっぱりどうしても逆らいきれない検事も出てくると、逆らえる人もいるとは思うんですが、よほどのやっぱり頭が良かったり体力があったりいろいろ能力がないと逆らいきれなくて、
その中ではね、
はい、
特に検察庁内部っていう意味ですね、はい、
で結局そういう意味で若い検事もものの考え方が、まあ、フィットしていってしまうわけですよ。
そっちにこう引っ張られるって言いますか、は
い、ですからいつまでたっても同じようなものの考え方の検事が育ってかつ上司になって、でそういう教育が続く、文化がちっとも達しきれない。
でそれを直すのどうしたらいい、
ドラスティックに言うと、うん、まあ、実現できないと私は思ってるんですけど、例えばですよ、うんと、うん、これ検察署の人聞いたらすげえ怒ると思いますけど、うんと幹部の人を、まあ、弁護士に半分入れちゃうとか、
役は要するに血を入れ替えるって言うんですね、はい、
だから良心的って言い方をしていいかどうか知りませんけど、そのフレッシュな感覚の若手がいくら入ってきても染められたら結局意味がないんですよ、
う
ん、
そうですよね。
ということは染める側の人間の頭を変えとかなきゃしょうがないという感じですね。私がただ実現は 100% ないだろうなっていう、まあ、悲しいものはあるんですけど、
今のそうですね、今の本当に申し訳ないですけど、日本の検察庁ってあらゆるところにこう何ある意味検察庁の社会みたいじゃないですか。法務省も検察庁だし、
そうですね、
やめ県がいっぱいあちこちにいて、こう下り顔で話してる人いっぱいいるし、でそういうものを考えていくと、なんてこう日本って検察庁社会なんだろうと思ってまして、この前の小原先生にも話したんですけど、その法務省は独立した機関にすべきだとかね、そのあそこは証拠庁というのにして、その一切証拠物はそこに集約して警察や検察には触らせないっていうようにして、で裁判所は弁護士はそこによってこう証拠をアクセスするっていうような形にするしかないとかです、はい、あとはやっぱり検察庁はそのもちろん大事な警察監督する大事な組織ですからね、その自白は取らなくていいって証拠物にだけ基本的にやるという組織ですとかね、そのなんていうかね、勝ち負けじゃないじゃないですかっていう、
もちろんです、わかります。
ですからそういう本当システム的な法律的な規制すべきだなって思ってるんですよね。先生おっしゃるのその弁護士をそれは随分過激な、
そうですね、多分
放送一元という考えですよね、
うん、そうですね、
裁判所にもという意味ですね、あとね、はい、
裁判所のことはあんまり想像のものが言いたくないんでわからないんですけど、検察庁その人って文化が変わらないと思うんですよね。やっぱり自分の後輩なんかもどうかするとやっぱり今の僕の言うことに対してやっぱ反発 しますんで、やっぱり権いわゆる検事のものの考え方がちゃんとなっちゃうわけですよ。
ああ、なるほどね。
あ、だから、まあ僕自身がいわゆる検察庁と反対するような人が変わってしまったという感じで、はいはいはい、まあ、ちょっと、うん、はい、面白くなその顔して話を聞いているなという後輩も出てくるわけですよね。
あ、そうですか、まあ、わかりました。じゃあまたこれをお話は続けてお聞きするとして、いつも通りここで一曲お聞きいただきたいと思います。春松人にお届けしたい曲として、誰かのふるさとにっていう曲がありますのでお聞きいただきたいと思います。
農薬煙霞のように立ち上る夕空は、季節の兆しずこか密かに満ちてゆく、冷たい涙が人のぬくもりで熱い涙に変わるように、光の波が打ち返しては、ああ彼の抱きゆく、きっと今頃春の風吹く誰かのふるさとに、冷たい雨がベールのように包みゆくの山には、季節の命いつしか豊かにはらまれる、苦しみに耐えた人の笑顔はなぜか心にしみるように、雨の鼓動は愛しみながら、ああ大地を抱きゆく、きっと今頃春の花咲く誰かの、
誰かのふるさとにお聞きいただきました。ところで先生、冤罪を防ぐ手段として、その今刑事訴訟法の改正なんてなされてますね、可視化とかはね、はい、どう思われます
か。
取り調べの可視化っていう、
あ、もう被疑者も参考人も全部もう全面可視化っていう考え方、私今、
ね、全面可視化ですよね、
はいはいはいはい、あ、そうしないとどうしようもないですよね。
そうですよね、はい、自分はそのなんていうんですかね、その自分で違反する、さっき先生のお話にもありましたけど、違反する取り調べってあるじゃないですか、
はい、
警察でもね、はい、やっぱりその人たちの守る手段だと思うんで、守る手段にもなるっていうんですか。
そうですね、その通りだと思います。
その、ね、その違法なっていうか脅したりなんていうことは やりたくないってやれないようになるわけですから、はい、やっぱりあのやっぱり先生、可視化っていうのはじゃあ我々と同じ全面的な、全ての全面的な、
はい、今はもうそういう考え方になりました。参考人は一時期ちょっといやそこまでやと思った時期もあったんですが、いやもうダメだろうなと思って。
そうです、はい、あれなぜそのあの反対する論理ってお分かりになります？
まあ、一口で言うと、やっぱり
話しなくなるとかじゃないですか、
はい、1対1であのここだけの話ですよっていうその人情というものを過度に、重視しすぎてるんじゃないですかね。そういう時でないと人は本当のことを言えないものですよっていう文化ですよね。
あの韓国でね、その可視化になって今なってますね、全面可視化。それあの裁判官が可視化しない証拠は認めないってなったっていう、でそのもちろん当時警察は反対したけど今喜んでるって言うんですね。要するに全面可視化になったらその映像が本当にこの人はやっていてやってないっていうのか、やっててやってないっていうのか、まあ、見れば分かるって言うんですよね。でもう一つはその調べ技術が磨かれたって言ってるっていうの、韓国の人たちがね。そうそう、日本もそのぐらいしてよっていう。
私もそう思いますね。
ですよね。もう自分は先生ね、あのあすいません、あの人たち、
あいえいえ、
自分はその人を説得する結構あのあれ得意だから、ね、だから取り調べ官だったらきっといっぱい冤罪作るだろうなって気がしてまして、でそう相手を説得するなんて技術じゃないですか、ある意味、
はい、
脅したりそんなすることじゃないんでね、はい、だからそういうことはやっぱり日本の警察もやってほしい。なんか負けちゃいますよね、いやそんなことずっと言わなくなる、そんなことないだろう。だって今世の中先生カメラがあっち行ってもこっち行ってもどこにも監視カメラあるじゃないですか、
はい、
我々を丸裸にしといて自分たちが嫌だってあれ分かります？論理おかしいですよね。
まあ、自分がそれに見せちゃいけない取り調べやった時の感覚からすれば、ああいうことをやってるのすら見られたくないっていうのは
やっぱりそうですよね、
はい、それしか要するに思い当たらないですよね。
そうですよね。
でもおっしゃる通り、確かにいや録画されてたらやらないっていう意味では、
そうですよね、
やらないですよね。録画してる時にそれは暴言は吐けないですから。
そうですよね。ですから本当に調べ官を守る手立てにもなるっていう意味ではね、うん、ぜひこれは、ね、やっていただきたい。あと自分たちはその冤罪者として全面証拠開示欲を求めて法律をね、先生はどう思われますか？
全く同じですね。
あ、やっぱりそうですか、はい、それはあのもちろん今昔はそうじゃなかったですよね、
はい、検事時代は、やっぱりそういう教育ではなかったので、
はい、
今は変わりましたね。
今は変わった
、
はい、やっぱりそのじゃあ佐々木先生おっしゃったようにこういろんな体験をするって、まあ、放送三者っていう考えですか、大事ですよね、やっぱりね。
大事ですね、はい、
あのだから検察官になったらずっと生涯検察官、裁判官になったらそうじゃなくて本当にこう司法試験を合格した同じ人たちとしてね、法治国家としてね、こういうやっぱり先生そういう考えってことですか、
はいはい、やっぱりどうしても検事やってる頃は、検察官とか検察署に対する批判的なものはなんとなく自分の人格を否定されてるような感じに、敏感になっちゃうんですよ。いやこっちは一生懸命やってるのに何を批判するんだ、知りもしないくせにっていうふうに。ただ知りもしないくせに全体はこちらが知らせてないからなんですよね、勝手に要するに囲っておいて情報統制しておきながら、でその漏れ伝え聞いたことで批判される、いや知りもしないくせにって、それおかしいんですよね。だからもっとオープンにして、
ね、内向きなんですね、
はい、
考え方がね、
完結しちゃってるんですよ。だからある意味で完全にフィットすればそれは居心地は良くなっちゃうんですよね。だからどんどん外から意見はもう耳障りというかうるさく聞こえる、腹が立つ。
なるほどね。で
組織と自分が同化しているようなところまで愛着が湧きすぎると危ないんですよね。
ああなるほどね。ああ
そう、検察庁の悪口はイコール自分という人間に対する悪口で、それものすごい頭きちゃうっていう心理が生まれかねないんですよ
それちょっと怖いですね。
で返す刀で弁護士を憎むとか、
はいはいはい、我々を妨害するって意味ですね、
はい、いわゆる刑事事件を一生懸命されている弁護士はもう邪魔だとかいうところまで行きかねないんですよね。そういう文化が間違いなくあります。で自分もそういうものを済まってた時期は間違いなくありましたの で
今先生そういう立場変わって分かったっていう、そういう
そうですね。やっぱり人間としても検事時代で年取ったおかげもあるかもしれないですね、
はいはい、
だからせっかく年取るのに検事しかやってないで年取ったらどうなってるかって思うとちょっとそぞら寒い気はしますよね、はい、やっぱり変なし、なってよかったけどやめてよかったと思ってますね。
なるほどね。で今先生そういう思いになって何ね、まあ、ある意味辞めさせられたって言いますか、はい、それで今どんなことを今度なさりたいと思ってらっしゃいますか？
そうですね、多少学問的なところで、うん、やっぱり私も刑事訴訟法の条文そのものにいろんな問題が潜んでるんじゃないかと、はいはいはい、つい最近、はい、ちょっとしたきっかけで思うようになって、はいはいはい、まあ、学問的なところを多少勉強し直したいなっていうふうに思ってるところですね。もちろん、はい、事件もやりたいんですけれども、はい、やっぱりいくら実務の意味でやっても法律そのものを何とかしていい方向で、うん、冤罪がなくなるシステムを、ね、おっしゃる通り、はいはい、桜井さんおっしゃる通りの方向で変えていくような理論的なところでも一生懸命抵抗しないと、はい、法務省なんてのはそういうのものすごくやっぱりガードが高くて武装してるんですよ、はいはい、優秀な人たちが集まってますから、はいはい、やっぱり勝てないんですよね。
はい、はい、じゃあ先生、そのぜひね、私たちもそのなんですかね、決してね、警察や検察を憎んでるわけじゃないし、はい、やっぱり本当にこう冤罪を作らないシステムはね、社会にしたいと思ってますんで、ぜひ今後ともですね、お力添えいただけると。先生、趣味って先生のご趣味はどんな
あるんですか。あ、私結構趣味多くて、ロックバンドやってたことがあるんですよ。
ロック
素人の。
じゃあ結構自分も音楽大好きなんで、はい、合いますね。
はい、
あ、そうですか。
ギター弾いて、
はい、いいですね。
高校とか大学ぐらいまでは自分でも曲、私も曲作ってたんですよ。
そうですか、はい、ぜひ、じゃあ今度ね、ぜひ一度一緒に、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。今日本当にありがとうございました、はい、どうも
ありがとうございました。
2夜にわたって市川先生にお話をいただきました。みんな本当に真面目で一生懸命っていうのは検察官って多いですよね。私その検察官になる人の正義っていうのを信じていましたけども、やっぱりそのお会いするたびいろんな人の、あ、やっぱりそうなんだなって思いになってます。そういう真っ当な正義がですね、正義であるような検察庁になってほしいなって改めて思いました。私たち自身もですね、やっぱりそういう声を上げていかなくちゃならないんじゃないかなと思ってます。ラジオ聴きの皆さんもですね、いろんな冤罪事件あります。その事件を含めてやっぱり正しい裁判にするための声、お力添えいただければありがたいと思ってます。では最後にいつも通りゆらゆら春お聴きいただきながらお別れしたいと思います。
雨が降って風が吹いて季節は流れゆく、雲の上の空の上のどこかどこかどこか、春松人も野山も明日を信じてる。
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場1-26-12-505桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司をラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーに数回の提供でお送りしました。
きっといつかそうさ、いつか夢の朝がゆらゆら春は